長崎版地域包括ケアシステム34ページ。いつまでも住み慣れた地域で暮らすために、近い将来の長崎は、このグラフは長崎市の国勢調査をもとに、2045年までの長崎市の人口や高齢者人口と高齢化率の推計を表したものです。団塊の世代の方が、すべて75歳以上になる2025年、令和7年には、高齢者数が最も多くなります。2045年には、高齢化率が 40% を超えると予測されています。グラフがあります。総人口と高齢者人口、高齢化率の推計。2020年は国勢調査。2025年以降は国立社会保障人口問題研究所2018年3月推計2015年国勢調査ベースより。グラフの説明。縦軸に人数とパーセンテージ、横軸に年度を表した棒グラフと折れ線グラフです。高齢者人口と高齢化率の数値を読みます。2020年、高齢者人口 133,912人、高齢化率 32.7%。 2025年、高齢者人口 138,281人、高齢化率 35.0%。 2035年、高齢者人口135,312人、高齢化率 38.1%。 2045年、高齢者人口 128,132人、高齢化率 41.2%。 グラフの説明終わり。ポイント、高齢化率の上昇と後期高齢者の増加、一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯の増加、要支援・要介護認定者及び認知症高齢者の増加、少子高齢化に伴う介護人材不足、病院から在宅への療養場所の変化など、これらは住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防の提供体制の整備や住まい、生活支援を一体的に提供できる仕組み、イコール地域包括ケアシステムの構築が必要です。図があります。長崎版地域包括ケアシステム。図の説明。住まいの周りに医療、介護、生活支援、介護予防があります。また、包括ケア街ん中ラウンジ、在宅支援リハビリセンター、生活支援コーディネーター、多機関型地域包括支援センター、地域包括支援センター、老人クラブ自治会、ボランティア、NPO 等が囲っています。図の説明終わり。地域包括ケアシステムって、この植木鉢の絵は地域生活を支える地域包括ケアシステムの構成要素を示すものです。市民の皆様のお一人お一人が自分がどのような生活を望むか、人生をどのように終えていきたいのか、それをご家族がどう支えていくかなど、個人の生き方や価値観がベースとなります。その次に安心して住める住まいと介護予防や生活支援がありますが、生活を支えるサービスがしっかりしていないと、医療、介護の素晴らしい専門職のケアがあったとしても、生活は成り立ちません。地域包括ケアシステムは、何よりも市民の皆様の選択や心構えがあってこそ成り立つものです。 植木鉢の絵があります。出展、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング。地域包括ケア研究会。地域包括ケアシステムと地域マネジメント。地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業。平成27年度、厚生労働省老人保険健康増進事業。2016年。植木鉢の絵の説明。植木鉢の受け皿に、本人の選択と本人、家族の心構え。その上の鉢に、住まいと住まい方。その中の土に、介護予防、生活支援。葉っぱが3枚あります。1枚目、医療、看護。2枚目、介護、リハビリテーション。3枚目、保健、福祉。絵の説明、終わり。市政と暮らしの出前講座。長崎版地域包括ケアシステムって何だろう。長崎版地域包括ケアシステムについて説明しています。講座のお申し込みは広報広聴課まで。電話095-829-1114。http://www.city-ky.lg.jp/紹介/syokai/suokai/数字720040/数字720040/pi/001146.html。 QR コードをスキャンしてご覧になれます。QR コードがあります。このチラシについてのお問い合わせは、地域包括ケアシステム推進室まで。電話095-829-1421。皆さんは人生の終わりまでどこでどのように過ごしたいですか？もしもの時について話し合いましょう。長崎市が65歳以上の市民8000人を対象に令和2年に実施した介護予防日常生活圏域ニーズ調査によると、約 40% の方が人生の最後を自宅で迎えたいと希望していることが分かりました。けれども、令和2年の死亡場所別の調査では、自宅での死亡が 14.6%、病院での死亡は 72.8% となっており、希望と現実に大きな差があることが分かりました。グラフがあります。質問、終末期を過ごしたい場所。グラフの説明。パーセンテージを表した円グラフです。数値を読みます。自宅 40%、有料老人ホームなど 3.2%、特別養護老人ホームなどの介護施設 7.6%、 病院に入院 24.8%、 ホスピスなどの緩和ケア施設 20.3%、 その他 4%。 グラフの説明終わり。人生会議って、もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組み、ACP、アドバンスケアプランニングとも言います。なぜ必要なの？誰でもいつでも命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。命の危険が迫った状態になると、約 70% の方が医療やケアについて自分で決めたり、 望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。自ら希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要です。どんな風に進めればいいの？ステップ1。あなたが大切にしていることは何か考えてみましょう。ステップ2。あなたが信頼できる人、あなた自身のことをよく理解してくれている人や、医療、ケアチームと話し合いましょう。ステップ3。話し合いの結果を大切な人たちに伝えて共有しましょう。ステップ1に戻る。心身の状態に応じて意思は変化することがあるため、何度でも繰り返し考え、話し合いましょう。決めなくてもいいから、いっぱい話をしよう。人生会議では、何を決めたかではなく、どれだけたくさん話し合ったかが大切です。話し合いを通して、自分の思いをよりよく伝えることができるため、もしもの時に、あなたの思いや希望が尊重されやすくなり、あなたに代わって決断する周囲の方の心の負担を軽くすることができます。人生会議は、個人の主体的な行いによって考え、進めるものです。知りたくない、考えたくない人への十分な配慮が必要です。人生会議のきっかけづくりに、元気なうちから手帳を活用しましょう。第一章、私のこと、かかりつけ医や緊急連絡先、好きなものや自分史など。第二章、もしものこと、介護、過ごしたい場所、延命治療などについての希望。第三章、私の人生のエンディング、葬儀、臓器提供などについての希望。第四章、これからのこと、これから取り組みたいことや家族、友人などへのメッセージ。第五章、お役立ち情報。医療保険や介護保険で受けることができるサービス、相談窓口など。元気なうちから、これからの生き方や人生の最後をどこでどのようにして迎えたいか、事前に考え、大切な人や家族と話し合うことは大事なことであり、今後をよりよく生きるヒントになります。図があります。禁止マークの上に、縁起でもない話と書いてあります。図の説明終わり。元気なうちから手帳はどこでもらえるの？丸一、市政と暮らしの出前講座、人生会議をしましょう。あなたの思いを大切な人へ。人生会議について説明し、手帳をお渡しします。講座のお申し込みは、広報校長課まで。電話 095-829-1114。http://www.city-kyo-kai/紹介/syokai/数字72040/数字72040/p/数字00140.html。 QR コードをスキャンしてご覧になれます。QR コードがあります。2. お住まいの地域の地域包括支援センター。3. 長崎市包括ケア町ん中ラウンジ。電話 095-893-6621。 丸4、市役所地域包括ケアシステム推進室。電話 095-829-1421。 元気なうちから手帳のメリット。大切な人に今の自分の思いを伝えることができる。これからの生き方について考えることができる。もしもの時、家族が困らないよう備えることができる。今のうちから何を備えておけばよいか整理ができる。11月30日、いい看取り、看取られは人生会議の日です。あなたも元気なうちから手帳を手に、人生会議を始めてみませんか？皆さんは、医療や介護が必要な状態になったら、どこで過ごしたいですか？長崎市が65歳以上の市民8000人を対象に、令和2年に実施した介護予防日常生活圏域ニーズ調査によると、約 47% の方が介護が必要になっても自宅で生活したいと希望していることが分かりました。円グラフがあります。質問、本人が望む今後の介護形態。パーセンテージを表した円グラフがあります。数値を読みます。自宅で家族による介護を受けたい。14.1%。 自宅で介護保険サービスを受けたい。 33%。 介護保険施設に入所したい。 18.4%。 グループホームに入りたい。 7.2%。 有料老人ホームなどに入りたい。 6.7%。 その他 1.4%。わからない 19.1%。 グラフ終わり。在宅医療って、病気などのために通院による療養が難しくなったとき、自宅で医療が受けられる制度です。自宅での療養生活では、病気の治療だけでなく、多くの場合介護が必要になる場合があります。医療サービスと介護サービス両方を受けることができますが、その場合は、医療・介護などのご本人に関わる専門職がチームとなり、連携しながら療養生活を支えていきます。一人暮らしや認知症であっても、自宅で療養生活が可能な場合があります。自宅で最後を迎えたいというご本人の希望に沿って、自宅での看取りを前提とした療養生活が可能な場合があります。図があります。図の説明。住み慣れた自宅へ8つの矢印が伸びています。1つ目、訪問診療。医師が訪問し診療を行います。2つ目、訪問看護。看護師等が訪問し、安心感のある療養生活を営めるよう、処置や療養中の世話等を行います。三つ目、訪問リハビリテーション。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問し、運動機能や日常生活で必要な動作を行えるように、訓練や家屋の適切な改修の指導等を行います。4つ目、ホームヘルパー。身体介護や生活援助を行います。5つ目、訪問栄養食事指導。管理栄養士が訪問し、病状や食事の状況、栄養状態や生活の習慣に適した食事等の栄養指導を行います。6つ目、ケアマネージャー。介護サービスの計画を立て、計画通りにサービスが提供されるよう調整します。7つ目、訪問歯科診療、訪問歯科衛生指導。歯科医師、歯科衛生士が訪問し、歯の治療や入れ歯の調整等を通じて、食事を噛んで飲み込めるよう支援を行います。8つ目、 訪問薬剤管理。薬剤師が訪問し、薬の飲み方や飲み合わせ等の確認、管理、説明等を行います。図の説明終わり。長崎市では、市民の皆様からの在宅医療と介護の総合相談窓口、長崎市包括ケア町ん中ラウンジを設置しています。お気軽にご相談ください。電話095-893-6621。月曜から土曜、9時から17時。祝日年末年始、8月15日はお休み。市政と暮らしの出前講座、長崎市の在宅医療、病院に行けなくなったら、在宅医療について説明しています。講座のお申し込みは、広報校長課まで、電話 095-829-1114、http://www.city-tyw.nagasaki-naga-sak-i/紹介/syokai/数字77040/数字72140/p/00164.html。 QR コードをスキャンしてご覧になれます。QR コードがあります。